ですね、今日はですね、聖書を一箇所開きます。それは後からですけども、準備をしていてください。マルコの2章の3から5を後でですね、皆さんと一緒にお読みしますので、開いておいてください。はい、いいですか。マルコ2章の3から5です。これは後で読みますので、開いておいてください。はい、いいですか。はい、では最初はですね、はい、心の一心によって自分を変えなさいと題して今年はお話をしています。ロマ書の 12-2 なんですが、修法をお持ちでしたら、修法の一番ですね、タイトルの下にある御言葉、ロマ書12章の2節を一緒にお読みします。ここに書いてます。はい、いいですか。3、はい、この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいです。これが今年のテーマです、ね、改革はですね、部分改装ですね、リフォームですね。しかし私たちが求めているのは変革です、ね、本質的なものからの変革です。どんなに知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。改革に必要なことは、はい、皆さんどうぞ。1番目、
気づき。
そうですね、気づくことですね。はい、何に気づくんですか。前出ちゃった何に気づくことですか。いいですよはい、どうぞ。はい、そうね、自分は変わる必要がない。自分はが大事なんですね。いや、あの人が変わればね、満足、まあ解決するね、夫が変わればですね、上司が変わればと思いますが、実は自分が変わることを必要であるということを気づく。次は何でした。2番目、はい、行動するですね。はい、行動するです。気づいただけでは何も変わりません。気づいたことを実行していきます。で、3番は、はい、そうですね、決めたこと、行動を継続するってことですね。はい、行動し続けるということです。はい、では次はですね、私たちは今、教会堂だけが教会ではないと学んでいます。しかしそれは日曜を休んでいいということではありません。日曜日だけが礼拝ではなく、7日間毎日が礼拝だということですね。そして日曜日は週の初め、共に主を礼拝し交わり学ぶ時です。そして私たちはこの世、家庭、職場に使わされていきますね、教会だけ、ね、クリスチャンらしくしとけばいい、どう出たらもう自由だではないですね、はい、ではなくて、家庭や職場、学校での私たちの態度が大切だということを学んでいます。次に、牧師だけ、ね、聖書を読んで祈っておけばいいと、牧師だけ伝道すればいいとではなくて、全員がプレイヤーです。全員が聖書を読み、祈り、また伝道もしますということを私たちは学んでいます。祭司とは職務のことだと学びました。つまりお仕事のことです。私たち一人一人に務めが与えられています。そしてその務めをするために賜物、タラント、能力が与えられているのです。で、前回祭司のことで学びましたが、祭司に一番大事なものは何だったでしょうか。覚えてますか。 イエス様に忠実なことです、ね、イエス様あなたがそう言われるのでしたらそのように行います。自分の考えを横に置いてイエス様に従うことを求められます。前回はイエス様に忠実なこと、イエス様中心の生活について学びました。今日は関係について学びます。一番大切な関係は誰との関係ですか？はい、そうですね、神様との関係ですね、はい、そうですね、はい、以前は神様に背いて自己中心の生活をしていました。しかしイエス様を救い主と信じてから私たちの主人はイエス様になったのです。問題は実生活の中でイエス様が主人となっておられるかどうかです。イエス様が下で私たちが上になっていないでしょうか。イエス様にああしてください、こうしてください、こうしてくださいばっかりの祈りをしていないでしょうか。まずイエス様との関係を確認しましょう。誰が主人ですか？自分で問うてみてください。あなたの主人は誰ですか？あなたですか？私たちはイエス様を救い主と認め洗礼を受けました。それは私の主人はイエス様ですと認めて生きていくことなのです。で、今日は次にですね、兄弟姉妹との関係について学んでいきたいと思います。神様、イエス様との関係はイエス様が主で私たちは従ですね、縦の関係です。では今日は兄弟姉妹との関係について学んでいきましょう。私たちの務めは個人プレーではありません。チームプレーです。祭司たちは24組に分けて登録され、順番に祭司の奉仕をしていました。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、なおエリサベツと言った。バプテスマのヨハネの父ザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしている時主の使いにあったとあります。祭司の務めは協力して行われていました。現在もそうです。聖書は私たち一人一人が神の神殿であり神の宮ですと言っています。と同時に私たちは神様の体の器官でもあると言っています。つまり一人ではないということです。一人では成り立たないと。コリント12章には目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんとあります。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が喜べば全ての部分が共に喜ぶのですとあります。あなた方はキリストの体であって一人一人は器官なのです。では、聖書を一箇所読みたいと思います。マルコ、先ほどのですね、2章の3から5節を一緒にお読みしましょう。いいですか？開けてますか？はい、3、はい。
その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人を
寝かせたまま、その男を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ですね。はい、感謝です。彼らの信仰を見て、とあります。彼らとは誰のことでしょう。ですね。兄弟姉妹、あなた方のことです。一人では動くことも歩くこともできなかった中部の人を4人が協力してイエス様のところに連れて行き、中部の人は癒されました。またイエス様でさえ支えを必要とされました。十字架にかかる前、ゲッセマネで祈られたとき、イエス様は、私と共にいて祈ってほしいと弟子たちに願われました。イエス様は言っておられます。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様が一番支えを必要としておられるとき、残念ながら弟子たちは眠ってしまいました。私たちも同じ失敗をしていないでしょうか。仲間が支えを必要としているとき、支え合うことができますように。またなぜ日曜日教会に集まるのでしょうか。ヘブル10章にはある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合いましょうとあります。また使徒行伝には、皆が一つところに集まっていた、すると聖霊が一人一人に臨まれたとあります。イエス・キリストの皆のもとに集まるところにイエス様が臨在され、聖霊様が臨まれます。また兄弟姉妹は共に励まし合うことができます。刑務所の中で最も激しい処罰の一つは、個室に監禁されることのようです。一日中誰にも会わず、話もせず、ただ時間を過ごすだけ。長くいると発狂してしまう人もいるそうです。また赤ちゃんにお世話をするだけ。例えばミルクをやっておむつを替えてあげる、入浴させる、そして話しかけもしない、笑いかけもしない。するとその赤ちゃんは弱ってきて死んでしまうこともあるそうです。ちょっと残酷なんですけど、まあ、ソ連だったか、その実験をしたんですね。で、本当にそのよう赤ちゃんはそのような状態になってしまったということです。実はあの娘がですね、お母さん、ウサギはね寂しいと死ぬのよって言ったことがあります。あの事実かどうか分かりませんが、まあ、ウサギでもですね、一人ぼっちでは生きていけない、まして人は人との関わりの中でしか生きていけない存在なのです。ローマ書には、喜ぶ者と一緒に喜びなさい、泣く者と一緒に泣きなさいとあります、ね、また私たちは尖れ合う、高め合う関係を築いていきたいと思います。人はその共によって尖れる。今クライストチャーチでは小グループタイムを持っています。その中で行われているのは個人生活の分かち合いです。秘密が守られ、仲間を信頼して自分のことを正直に話します。そして共に祈ります。ある時は罪を告白して悔い改めることもあります。 近づきすぎて傷つけることもあります。楽しいばかりではありません。それでも続けることができるのは、問題を乗り越え解決して、さらに信頼関係を深めていくことができるからです。人は人間関係によって尖れていきます。またその過程で成長していきます。現代社会では個人主義が蔓延しています。教会内でも個人主義、自由主義を主張する人たちもいます。しかしそれは聖書的ではありません。もちろん聖書は自由を保障しています。しかしそれは無制限にではありません。ガラテヤ書には、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使え合いなさいとあります。自由を自分のためにだけ用いないで、人々のため、イエス様のために用いなさいと言っているのです。もうすぐグループタイムですから、もう信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。また何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあります。グループ内の交わりで、また個人的な交わりの中で御言葉を実践していきましょう。あなたが信仰的に成長していると思うなら、周りの人と交わって話を聞いて、取りなし、祈り励ましてください。自分だけが優れていると思って人を裁いたり遠ざけたりしないでください。私たちが学んでいるコーチングの関係とはですね、これ兄弟姉妹との関係ですね、これ横の関係です。関係性と人間観。関係性は対等であり、正直であり、共同的であり、全身的です。対等というのは分かりますよね。別に誰が偉いとか偉くないという関係ではないです。みんな同じ横の関係で正直に話します、ね、共同的というのは協力し合って行うことですね。全身的とは常に将来に向かって前進していきます。人間観、人をどう見るかということですね。相手の人を信じます。何を信じるんでしょうか。その人にはですね、できるというですね、可能性があるということを信じます。で、尊敬します。相手の人は神様に選ばれた大切な存在の人だということです。関心を持ちます。一番ですね、愛の反対は何でしたか。おお、そうですね、無関心。そうです、関心を払わないということは愛していないということです。関心を持ちます。あの人どうしてるかな、ね、今元気かな、関心を持ちます。で、好意的に見ますね。あの人、いやきっとダメよ、何言ってもダメよではなくて、いやあの人にはできます、ね、話せば分かります、ね、好意的に見ていきます。はい、では、このような交わりを継続して良い関係を築き、共に成長していきたいと思います。では今からグループタイムを持ちます。今日学んだことを心に留めて交わってください。ですか。じゃあ、リーダーさん分かりますね。はい、リーダーさんに従っていってください。では質問です。はい、1番目、何のために集まり交わるのでしょうか。ここずっとつけておきます。2番目、 どのような交わりが望ましいでしょうか。交わりでもいろいろありますよね。どのような交わりが望ましいでしょうか。でこれから25分ぐらいグループタイム持ちます。ではルールの確認をしたいと思います。分かった人は声を上げて大丈夫です。一つずつですね、言ってください、はい、ではルールの3つ、はい、どうぞ。はっきり、はい、はい、一人だけは話さない、それ、はい、分かりました。注意事項ですね、3つのルールですね、はい、どうぞ。秘密厳守、はい、はい、おき
な裁かない、
裁かない、はい、もう一つ、
教えない、
教えない、はいですね。ルールが3つあります。秘密厳守ですね、ここで話したことをよそで話しません。裁かない、話したの、あ、そんなことダメじゃないって言わないですね。教えない、あ、それはね、私知ってるから教えてあげる、じゃないですね。いいですか、3つ、はい、で注意事項ですね、はい、一人で話さないっていう注意事項がありましたね。まず正直であることですね、はい、で人の話をよく聞く、まあ、いろいろあると思うんです、注意事項はその後とかで、時間配分ですねを気をつけてください、はい、では今から25分間、はい、スタート、はい、どうぞ。あ、教会でもいいですし、教会以外でもいいです。集まるのですね、はい、何のために集まり交わるのでしょうか。あ、もちろん、じゃあ例えば教会とかこう信仰のこうですね、グループでもよそでもあるとか、だから単なるお友達の交わりじゃなくて、うん、そうですね、信仰の友の集まりということで考えてください。いいですか。はい、じゃあまず教会に集まるのからしましょうかね。じゃあ教会になぜ集まり、何のために集まり交わるのでしょうか。1番目、はい、じゃあ始めてください。はい、感謝します。どのような話ができたでしょうか。正直に話せたでしょうか。ここではですね、必ずしも正解を話す必要はありません。学校ではないのでですね、丸をつけたりバツつけたりしません。まず正直な思いをですね、分かち合っていただきたいと思います。まあ、これは最初に言うべきでしたが、はい、まあ、今日は関係、特に兄弟姉妹との関係について学びました。イエス様は私たちに愛し合いなさいと命令されました。その姿を見て世の人たちはイエス様の愛を見ることができます。信仰を達成するため、弟子として成長するため、私たちは交わります。そこで訓練されていきます。喜ぶ人と一緒に喜びなさい、泣く者と一緒に泣きなさい。それはまさに互いに励まし合い、助け合う関係です。人はその友によって尖れる。これは訓練し合う関係です。時にはぶつかることもありますが、それを成長の良い機会として捉え、祈り、許し、受け入れる訓練とします。また互いに戒め合うこともあります。戒めることは決して裁く思いを持ってはいけません。裁く思いからではなく、相手を受け入れ、信頼して忠告するのです。このような関係になったら本当に人は劇的に変わっていけると思います。忠告をする人は相手を尊重し、愛し、相手のためにするのです。そして忠告を受ける人は 柔和な心でそれを受け止めます。心の柔和な人は人の忠告を受け入れることができます。グループリーダーの資質はファットと言われていますね。皆さん何でした？はい、大丈夫です、聞きませんから。今日は最後の T だけいきますね。T は何でしたかね。そうですね、教えられやすいんですね。教えるんじゃなくて教えられる。 Teachable、 すなわち教えられやすい、柔和な人、学ぶ姿勢があるということです。頑固な人は人の意見を聞こうとせず学ぼうともしませんので、いつまでも成長することができません。しかし柔和な人は多くを学び身につけていきます。イエス様は子供のようにならなければ天の御国に入ることはできないと言われました。子供の用途は何でしょうか。何だと思いますか。子供のようになる、ね、天使の天使の、ね、いろいろありますね、はい、ここで言いたいのは柔和さですね。正解ではないので他のもいいですよ、はい、イエス様が招かれたのは子供たちや主税人、罪深い女性たちでした。もちろん彼らが優秀だったからではありません。彼らはむしろ貧しい地位の人々でした。この世の愚かな者や弱い者、見下されている者、無に等しい者を選ばれました。イエス様はなぜ彼らを選ばれたのでしょうか。嫌われ者の主税人ザーカイさん、彼は自分のイエス様を受け入れた後、自分の罪を悔い改め、自分の財産の半分を貧しい人に分け与えました。彼はイエス様のお話を聞いて変えられ、そして実行したのです。人々に軽蔑されたザーカイさん、またマグダラのマリア、しかし彼らには柔和さがありました。人の話や意見を聞く柔和さが、そして変えられたのです。マグダラのマリアっていうのは7つの霊に疲れていたとは言われています。霊に疲れというのは罪を犯したということなんですね。罪を犯すところに悪霊は取り付きます。しかしそのマグダラのマリアはイエス様のところに行って罪を許され、霊を追い出していただき、その後はどうなったでしょうか。彼女はイエス様と共にいつも行動しました。そしてイエス様が十字架につけられた時も、弟子たちは怖がって逃げていました。そのような時もそばにいてイエス様を見守っていました。またイエス様が亡くなられた後、イエス様の墓に行って最初にイエス様に出会ったのもマリアでした。私たちは本当に変えられてイエス様の栄光を表すものとなることができます。もう一度子供のような柔和さを身につけて、人の話を聞いて御言葉を実行して成長していきましょう。小グループによって私たちは互いにお世話し合うことができます。困った時、辛い時、共に祈ることができます。また訓練し合うことができます。グループでは宿題が出てますね。御言葉読んできてください。読みましたかとね。読んでなかったら一緒に読みましょうね。またもし注意した方がいいようなことがあったらですね、祈ってその人のために祈って、その人を愛して、そして忠告することもできます。 それはまさに万人祭司の働きです、ね、別の言葉で言うと牧会っていうんですが、牧会には2つありますね。お世話をすること、ね、またもう一歩訓練すること、これを兄弟姉妹が互いにしていくことです。喜ぶ者と一緒に喜びなさい、泣く者と一緒に泣きなさい、また人はその友によって咎れる。一人一人が万人祭司としての自覚を持って関係を大切にしていきましょう。まず神様との関係は、主人はイエス様でした。主人は私たちではありません。次に兄弟姉妹との関係は何でした？はい、何ですか？はい、横の関係、はい、対等ですね、対等、はい、はい、対等ですね、上下ありません。で、正直ね、答えを言う、正解を言うしてありません。自分の思いを正直に話してください。共同的です。協力し合うことですね。ある一人のために他の人が協力することもあります。全身的です。全身的っていうのは、まあ、そのままですね、前に進むですね、共に前に進もうと。で、人間観は相手の人をどのように見るかっていうことですね、はい、信じます。彼女ね、あの人にはできる、あの人には変わることができると信じるんです。尊敬します。あの人は神様に選ばれた、救われた人です、尊敬します。関心を持ちます。今どうしてるかな、元気かな、その後どうなったでしょうと関心を持ちます。で、好意的に見ますね。ですか、はい。これで相手を信じ、尊敬し、関心を持ち、好意的に持っていきましょう。そして共に励まし、高め合っていきたいと願います。では今日のメッセージを終わります。牧師先生とお借りします。お願いします。 M 教でお願いします。バイオリン、はい、じゃあちょっとすいません、じゃあ最後にお祈りしますね、はい。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに、礼拝し、また御言葉によって教えられたことを感謝いたします。私たちは今日兄弟姉妹との関係について学びました。どうぞ兄弟姉妹を本当に好意的に見て、信じて、尊敬し、受け入れていくことができ、共に高め合っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ちょっと待って、今日は吉子先生に参加型礼拝をしていただきました。皆さん、7つの本質ですね、3番目は何でしょう？
能力不要
ですね。よしこ先生はこういう、なんていうかな、説教をする、まあ、賜物があるわけですね、まあ、そういうよしこ先生のスタイルです。ですからよしこ先生のスタイルで今日は礼拝をしたわけですね。で、これ能力不要っていうんですね。で、私はいろんな形の礼拝があっていいと思うんですね。今牧師が講壇から一方的に説教するだけではなくて、例えば今日の手法なんか見ると、イエス様は12人の弟子の真ん中にいて、彼らと同じ目線で、まあ、いろいろ質問があったんでしょうけど、答えながらですね、神様の御言葉を語られたんですね。で、私ももう講壇から降りて、そこに椅子に腰掛けて、もうあるテーマで、例えば今日は聖霊について話しましょうと、聖霊について御言葉から話し、皆さんが質問があったら、その質問に対してですね、私が答えていくと。本当は私はそういう礼拝が一番自分では得意なんです。ですね。と同時、またですね、あの船の右側という雑誌を撮ってますが、ここにあの水村先生、この教会に ていただいて、あの津田の教会ですね、四国の特集が載ってるんですね。でこの記事、あの記者が行った時には礼拝は信徒の方が説教したんですね。皆さんの中で私はこういうことをイエス様から教えられましたと、こういうイエス様体験をしましたと、そういうことを分かち合う礼拝でも私はいいと思っているんです。まあ、能力付与ですね。これから皆さんにもう礼拝にですね、そういう形で参加していただきたいと思いますし、7番目は何でした？ 7つの本質、
適用可能な
構造ですね。これは伝統や形にこだわらないという意味です。聖霊が働いてくださるならばどのような形をとっても構わないということです。大切なのは聖霊が働いてくださるようにですね、私たちがその形を、まあ、形といったらあれですけどね、形は自由に変えられるということなんですね。今まで教会のスタイルっていうのがありましたけど、私たちはそれにとらわれることもないと、まあ、そのように思います。そのように私たちは本当にイエス様の教会、喜ばれる教会、お互いが成長する教会をですね、目指していきたいと思います。では賛美いたしましょう。主にハレルヤ感謝の時、あの捧げ物の時を持ちますので、どうぞご用意ください。